ローマ人への手紙第2章。だからああ、すべて人を裁く者よ、あなたには弁解の余地がない。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めている。裁くあなたも同じことを行っているからである。私たちは神の裁きがこのようなことを行う者どもの上に正しく下ることを知っている。ああ、このようなことを行う者どもを裁きながら、しかも自ら同じことを行う人よ、あなたは神の裁きを逃れうると思うのか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじるのか。あなたの頑なな悔い改めのない心のゆえに、あなたは神の正しい裁きの現れる怒りの日のために神の怒りを自分の身に積んでいるのである。神はおのおのにその技に従って報いられる。すなわち一方では耐え忍んで善を行って、光栄と誉れと朽ちぬものとを求める人に永遠の命が与えられ、他方では踏破心を抱き真理に従わないで不義に従う人に怒りと激しい憤りとが加えられる。悪を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも患難と苦悩とが与えられ、善を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも光栄と誉れと平安とが与えられる。なぜなら神には偏り見ることがないからである。そのわけは律法なしに罪を犯した者はまた律法なしに滅び、律法のもとで罪を犯した者は律法によって裁かれる。なぜなら律法を聞く者が神の前に義なる者ではなく、律法を行う者が義とされるからである。すなわち律法を持たない違法人が自然のままで律法の命じることを行うなら、たとえ律法を持たなくても彼らにとっては自分自身が律法なのである。彼らは律法の要求がその心に記されていることを表し、そのことを彼らの両親も共に証しをして、その判断が互いにあるいは訴えあるいは弁明し合うのである。そしてこれらのことは私の福音によれば、神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれるその日に明らかにされるであろう。もしあなたが自らユダヤ人と称し律法に安んじ神を誇りとし、身旨を知り律法に教えられてなすべきことをわきまえており、さらに知識と真理とが律法の中に形をとっているとして、自ら目の見えぬ者の手引き、闇におる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師をもって任じているのなら、なぜ人を教えて自分を教えないのか。盗むなと人に説いて自らは盗むのか。姦淫するなと言って自らは姦淫するのか。偶像を忌み嫌いながら自らは宮の者をかすめるのか。律法を誇りとしながら自らは律法に違反して神を侮っているのか。聖書に書いてある通り、神の皆はあなた方のゆえに異邦人の間で汚されている。もしあなたが律法を行うなら、なるほど割礼は役に立とう。しかしもし律法を犯すなら、あなたの割礼は無割礼となってしまう。だからもし無割礼の者が律法の規定を守るなら、その無割礼は割礼とみなされるではないか。かつ生まれながら無割礼の者であって律法を全うする者は、律法の文字と割礼とを持ちながら律法を犯しているあなたを裁くのである。というのは、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の肉における割礼が割礼でもない。かえって隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また文字によらず霊による心の割礼こそ割礼であって、その誉れは人からではなく神から来るのである。